説教をいたします。石原義郎という詩人がいます。石原義郎さんは23歳の時に洗礼を受け、キリスト者として生きた詩人です。徴兵され、壮絶な戦争体験をした石原さんは次の言葉を残しています。人は死において一人一人その名を呼ばれなければならないものなのだ。石原さんは戦争や大量殺戮において数に埋もれて個々人が抹消されてしまうことの理不尽さを身をもって味わいました。石原さんのこの言葉、人は死において一人一人その名を呼ばれなければならないものなのだという言葉からは、一人の人が天に召された時に行われる葬儀の儀式の大切さを改めて思わされます。また石原さんは次の言葉も記しています。ただ一つのことが私には明らかである。真剣になること、真剣にそれを求めること、それ以外に私には救いはない。本日の福音書にはニコデモという人が登場します。ニコデモはファリサイ派に属する議員です。紀元後一世紀の当時、エルサレムには宗教的な事柄と行政、裁判などを司るユダヤ人の最高自治機関、サンヘドリンと呼ばれる機関がありました。71人いたそこの議員の一人であったニコデモは、社会的に非常に高い地位にある人物でした。そのニコデモがお忍びのように夜イエスのもとを訪ねます。ニコデモは奇跡を行っていたイエスを見て、イエスに関心を持っていました。自らの高い地位だけでは満たされない何かがあり、イエスから教えを乞いたいという求道心がニコデモにはあったのでしょう。ニコデモはイエスを神のもとから来られた教師であると認めていました。そんなニコデモの求めにイエスは水を差すかのようなことを言います。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。この言葉は、神の国を見ることは奇跡を見ることではなく、神の国を見ることは自分自身が新たに生まれねばならないという意味です。新たに生まれること、それが神の国を見るための前提条件であるとイエスは言っているのです。ところがニコデモはこの言葉の真意を理解できず、こう答えます。年を取った者がどうして生まれることができましょう。ニコデモは新しく生まれるということを肉体的、物理的な次元で捉えていました。ニコデモにとって新たに生まれ直すなどは不可能だと思ったのです。しかしイエスが語った新たに生まれるとは、霊的に新たに誕生することです。新たに生まれるとは、人間の生き方、考え方の根本的転換のことです。 つまり私たちの生き方と目標が180度転換することなのです。自分のためのものであったこれまでの人生が転換され、主なる神のために生きる人生が始まる。それが新たに生まれることなのです。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。とイエスは言います。肉。原文のギリシャ語でサルクスという言葉が使われる肉とは、ここでは単に肉体のみでなく、この世的で俗的な人間の生き方全体のことを指します。それに対して、霊。この霊という言葉、ギリシャ語ではプネウマという言葉が使われており、それは神のものとしての新しい人間の生き方全体のことを指します。それは闇がはびこるべったりとしたこの世に別の世界から吹き込んでくる風のようなものです。実際に霊と風とはどちらもギリシャ語では同じプネウマという言葉なのです。イエスはこのような詩的な表現を使ってさらにこう語ります。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。風は私たちのあらゆる思惑を超えて思いのままに自由に吹いていきます。風とは聖霊、キリストの霊のことです。風がどこに吹いていくのかわからないように人間は誰も神のなさることを予測することはできません。ですが、私たちが困難や苦難の中で行き詰まった時など、思いがけないところで聖霊の風は吹いてきて、悩みや苦しみの中に閉じ込められた私たちの心を解放し、導いてくださるのです。この風の例えには非常に深い意味があります。それは霊の特徴と霊によって新しく生まれた人の特徴が示されていることです。古い肉的な生き方からの転換を経験することで人間は自由になり新しくなります。それは人間の生まれながらの力によるのではなく、いわば他の世界から吹き込んでくる霊の風を受けることで実現します。私たちが霊によって生まれるとき、私たちには新しい命を生きる希望と喜びが与えられます。その希望と喜びが私たちの生を支えます。そのような自由と希望と喜びに満たされた新しい命を生きることが許されるところにこそ、この世における大いなる奇跡と祝福があります。風は思いのままに吹くとイエスは言います。そして霊によって生まれ直した人間もその風のようであると語ります。私たち人間は自分が風になっているところを想像すると心もとないかもしれません。そこまで完全に自分を委ね切ることのできない 自分の中の力みを感じるのではないでしょうか。ですが、私たち人間にとって生きながらにして自分が風のようになることが、この地上での人生における最終目標なのかもしれません。先ほどの石原芳郎さんの詩をもう一度お読みします。ただ一つのことが私には明らかである。真剣になること、真剣にそれを求めること、それ以外に私には救いはない。真剣に何かを求めることは、思いのままに吹く軽やかな風のイメージとは違うでしょう。ですが私たち人間は、もがき苦しみ、あがき、それでも必死で真剣に何かを求める時期を経ることで、最終的に透明で軽やかな精霊の風のようになれるのではないでしょうか。人生におけるあなたの試練、苦しみ、悲しみは決して無駄にはなりません。それらは後にあなたが他者を癒し、他者を救う精霊の風のような存在になることに導いてくれるでしょう。私たちはどんな時も隣人と自分自身のうちに精霊による希望と喜びを見出し、神の許しと愛のうちに共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。神様、巫女イエスを夜に尋ね求めたニコデモのように、私たちも普段の生活では意識していないものを霊の導きによって求めることができますように。巫女イエスキリストによって祈ります。アーメン。